皆さんこんばんは。本日はレイブンズナイト、本放送を行う予定だったんですが、中の人の喉がこんな状態でございます。はい、すいません。今日朝から結構咳がひどくてですね、まあ、今はお薬で抑えてる状態なんですが、はい、何でしたっけ、ちょっと喉鼻やばい状態です。はい、というわけでですね、本日は申し訳ございません。レイブンズナイト本放送を行う予定だったんですが、急遽プチ放送ということでですね、第 451.5 回放送ということにしたいと思います。そしてですね、私がこういう状態なので、アリスさんにですね、今日はちょっと私喉の調子が悪いから、アリスさん頼りにしてるぜってね、メッセージを送ったんですが、そしたらですね、すみません体調悪いですっていう、返事が返ってきてですね、まあ、今日の放送はプチ放送ということにしようと、決めたわけでございます。ですんで私はですね、現在、メディカルドロップをですね、喉の痛み、咳に効く、こう、メディカルドロップを舐めながら、水分を補給しながらですね、喋っていきたいと思います。はい。アリスさんはですね、現在、何でしたっけ、階段を登ってきて、ご飯を食べながら階段を登ってきている最中でございます。何でしたっけ、21時53分の時点で今からご飯食べてますので少し遅れていいですか。はい、遅れて OK です、ダッシュで来てねってね、送ったところでございます。はい、というわけでですね、本日私、ちょくちょく咳込むかもしれません。なるべくマイクから、口は話すようにはしたいと思いますが、そう、咳をするとですね、喉の奥からなんか血の味っぽいものがするような状態でございます。はい、危険が危ないですね。うん、さあ頑張っていきましょう。レイブンズナイトプチということでですね、まあ一応本放送では、まあ、3月3日、耳の日や、まあひな祭りではございますが、耳の日や平和の日ということでもあったりしまして、まあマイナー記念日ですね、そういったお題でやろうとしてたんですが、まあ、今日はですね、とりあえずプチということで近況報告とかですね、その辺をチラチラとやっていきたいと思うんですけど、アリスさんが来てくれてからの方がいいかなっていうことでですね、うん、まあアリスさんが来るまではですね、なんか最近話題になってる話とかその辺もチラッとしていこうかなって思っておりますので、レイブンズナイトプチということでですね、楽しんでいただければと思います。ちょっと失礼。はい、なんかいろいろと絡んでるものをこう紐解くのが大変でした。というわけでレイブンズナイト、今日はプチ放送ということでレイブンズナイトプチ 451.5 回放送を始めていきたいと思います。ちょっとお聞き苦しい点あるかもしれませんが、ご了承くださいませ。というわけで本日もよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、レイブンズナイトプチのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、雨にも負けず風には負けてしまった そんな MC がお送りするラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。そして現在、アリスさんは、階段を登ってる最中ということでございます。はい、まあ、アリスさんもですね、ちょっと今日は体調が悪いのでですね、遅れて開始ということではございますが、まあ、そんなわけでレイブンズナイト、始まりました。これね、その風邪ひいたのが多分おそらく先週の日曜日とかあたりぐらいからね、結構ズルズルでやってるんですけど、多分ね、原因は、おそらく原因は何でしたっけ、夜更かしだと思われます。はい、今やってます某アークと、あの某カンコレのイベント攻略かなんかでですね、随分と夜更かし、ここ数日夜更かしをしてまして、結構ね、結構大変なことになってます。ですんで、まあ何でしたっけ、結構ね、でアリスさんはまあ今階段を登ってきてるんですが、まあ今日は、15分と予想ということなんですけど、来られるかな、来れるのかな、微妙なところではございます。そしてですね、ラジオを始める前、声がね、重要なのにそんな喉を壊して大丈夫なのかっていうことですね、言われましたが、まあ先々週にですね、まあ簡単な本番は一応終えてますんで、安心だったりするんですけどね。はい、まあそんなこんなでアリスさんは今からご飯食べてますっていうことなんですが、そうですね、15分半ぐらいになりそうな、そんな気がします。一応聞いてみようかな、何分ぐらいに来れそうかなということで、まあ、チキのスマホはどこですか、3分ぐらいになりそうでっちょんと。はい、まあそんなわけでアリスさんからお待ちつつですね、よいしょ。で、最近なんか話題になってる話がございます。それはですね、なんでしたっけ、大航海時代オンラインに実装されたクラーモントという外輪船ですね、はい、クラーモントという外輪船がありますが、あいつのですね、プラス 25% でですね、強化昇格をつけてラムアタックをするととんでもないダメージが出るという話をちらっと耳にしました。ね、結構そのね、有益な情報なような気がしますけどね。はい。なんだあれ、クラーモンと、攻撃戦がいるぞって思ったら突撃してきて、ズドーンみたいなね。ズドーンみたいな感じの、船があってもいいんではないかと思いますが、まあ、クラーモンと実際は、そうですね、戦闘用途としては、まあ、まず使えない船だと思われます。戦闘用途としてはもうこれでもかというぐらい、使えない船なんですが、これクラーモントはでも大型船なんですよね。大型船で、その、何でしたっけ、走行容量が非常に大きく、かつその、蒸気機関を利用した加速がいいということでですね、それをうまく利用すればすっごいことができる、すっごいね、ラムアタックができるんですが、これね、必要船室とかが船員数とかがものすごく少ないんですよね。で、耐久力も少ない、心もとないのでね、さすがに軍艦として使用するのはすごい難しいような気はしますけどね。はい、まあそんなわけでアリスさんが来るまでにはですね、今週のヘッドラインとかをちょろっと読んでいきたいと思いますね、軽く紹介してみたいと思います。まあ本日も、 口ではございますが、よろしくお願いいたします。DOL ヘッドラインプッチ。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開してオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったニュースなんかをちょろちょろちょろっと紹介していくような、そんなコーナーでございます。はい、というわけでですね、ワールドニューストピックスなんかをまあ軽く読んでいきたいと思いますので、皆さん、まあ、一応水曜日の情報を、ね、今日入手することができるというこんな感じのコーナーでございます。まずはですね、大公開時代オンラインワールドニュース、 Windows Vista サポート終了に関するお知らせ。日頃より大航海時代オンラインをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。大航海時代オンラインの必要動作環境につきましてご案内いたします。2017年4月11日過去日本時間ですね、マイクロソフト社の Windows Vista のサポートが終了します。これを受け大航海時代オンラインでは2017年8月18日の定期メンテナンスですね、それを予定を持ちまして Windows Vista のサポートを終了いたします。 Windows Vista を継続してご利用いただいた場合、大航海時代オンラインにおけるサポート終了後、即時にゲームクライアントが利用不可になるものではございませんが、以後のアップデート内容によりまして新しく動作しないケースが生じる可能性がございます。対象のお客様におかれましては、サポート終了期日についてご留意の上、必要動作環境をご参照いただき、早めに OS の移行をご検討。はい、ということですね。まあ、改めてご案内が必要な事項などが生じた際にはその都度ご案内させていただきますということですが、そうですね、なんかついこの間 Windows XP のサポートが終了したような気がしますが、ね、そのまたすぐ後に Windows Vista のサポートが終了ということなんですが、そうですね、その Vista は何年頑張ったのか、ね、気になりますよね。Windows XP、 なんか Windows XP はですね、リリースしたのがなんと RMT 版、まあ、英語版がリリースしたのが、ごめんなさい、 RTM 版ですね、日本語が英語版がリリースしたのが2001年の8月24日、そして、日本語版は2001年の9月6日ですね。で、一般リリースされたのが Windows XP 2001年の10月25日ですね。 OEM 版、DSP 版とかで、あの箱入りのやつが2001年の11月16日にリリースということなんですが、はい、サポート終了したのはですね、延長サポート、込みで終了したのが2014年の4月8日ですね。なんとなんと13年近く。まあ、もともとはですね、Windows XP もですね、2009年の4月14日にはサポートを終了する予定だったんです。はい、一応メインストリームのサポートが終了となったんですが、あまりにも普及していたため延長サポートということでですね、WindowsXP、2014年の4月8日まで延長サポートが行われるという形になりました。まあ、約、延長サポートも込みで13年ぐらいですね。随分と息の長かった OS ではございますが、その後継にあたる Windows Vista ですね、 Windows Vista が こちらも一般リリースされたのは2006年の11月30日リリースでございます。ね、2006年の、11月30日で、小売りでのリリースは2007年の1月30日ということでございます。で、こちらはサポート終了日、延長サポートの終了日が2017年の4月11日ですね。ですので、まあ、これは2006、まあ、10年ですね。約10年、11年ぐらいですね。ですので、まあ、寿命自体は XP より長かった感じではありますね。まあ、今後 Windows 7や Windows 10もですね、サポートが終了するのする時期っていうのがね、決まったりするかもしれませんが、一応 Windows 7はですね、延長サポートの終了日は2020年の1月14日を予定しております。そして Windows 10なんですが、こちらはどうなんでしょうかね。Windows 10はですね、一応延長サポート終了日は2025年10月14日を予定しているそうです。はい、2025年の10月14日ですので、まあ、それでも10年ないわけですね。はい、はい、というわけでアリスさんがやってまいりました。お呼びしたいと思います。呼び出し中、呼び出し中。はい、アリスさん呼び出し中です。少々お待ちください。こんばんは。
こんばんはです。
アリスさん、体調大丈夫ですか？
体調大丈夫じゃ、大丈夫です。
私は大丈夫じゃございません。ゲホゲホゲホ。
あれ、なんか今日音が悪いんですけど。
あ、マジですか？いや、音が悪いんじゃなくて、俺の声が悪いのだと思います。
というか、本当に普通の風邪をひいたの？
いや、うん、多分普通の風邪です。はい。
え、本当に？
はい、普通の風邪だと思います。
大丈夫なの？
大丈夫です。っていうのもですね、最近その夜更かししまくりだったんですね。
うん。
はい、ちなみになぜ夜更かししてたかっていうとですね、
はい、はい、何のゲームだい？
某カンコレとですね、
はい、
某恐竜のゲームでですね。
恐竜？
恐竜です、恐竜。
恐竜って？
はい、この前から言ってたじゃないですか。その恐竜がカッポする。
なんかまた新しいゲーム始めたみたいな。
はい、恐竜がカッポする世界で、サバイバルゲームを行うね。
あー、面白いの？
最近はブリーディングにハマってます。
ちょっと待ってよ。
はい、はい、なんでしょう。
ブリーダーなの？
オスとメスの恐竜を捕まえてですね。うん、で、卵を産ませます。
ポケモン？
で、卵からちっちゃい恐竜がポコって生まれてですね。それにこう餌を与えて、何、
うん、
でしたっけ、なでなでしたりして育てるわけです。
うんうん、はい、恐竜は可愛いの？
はい、
恐竜は可愛いの？
ちっちゃい恐竜はすっごい可愛いですよ。
ちっちゃいって言うと、
はい、
HR さんのモンハンのさ、
はいはいはい、
ほら白い、ほらなんだっけ、ヨレヨレじゃなくて、なんだっけ、ヨポヨポじゃなくて、
フルフル？
あ、そう、フルフル。
はい、
フルフルを思い出すよ。
いや、フルフルでかいじゃないですか。
え？
フルフルでかいじゃないですか。
え、なんか、でも、エイジャーさんの飼ってたフルフルはちっちゃかったじゃないですか。
あー、なんかめっちゃちっちゃいのは飼ってましたね。
そうだよ、あれを思い出したの。あれすごい可愛くて。
いや、もうそんなちっちゃいってレベルじゃないですよ。
うん、
卵から生まれた直後は鶏大です。
え？
鶏大です。
え？
卵から生まれた直後は鶏ぐらいの大きさです。
そうなの？
はい、めっちゃちっちゃいです。でもね、その自力で餌を食べれないのでね、ちゃんと餌を即餌を与えないとね、速攻ぽっくりいっちゃうんです。
うん？
え、いや、だからそのポケモンみたいにね、卵を孵化してほったらかしにしてたら大丈夫って言うんじゃなくて、
うん、
生まれる瞬間、こう生まれる瞬間を目にして、子供が生まれた瞬間にですね、
うん、
餌をこう与えないと 生まれたばかりのちっちゃい恐竜は自力で餌を食べれないので、すぐ餓死してしまうんです。
わー、ちょっとなんでそんなとこだけそんなにリアル？
いや、そんなところだけじゃなくて、大体リアルです、あのゲームは。
え、大体？
大体リアルです。
大体
リアル。
大体リアルなの？
はい。まあ、それ、あの、孵化時間とかその辺はね、あの、短いですよ。あの、リアルに比べたらね。
うん。
まあ、でも大体、ね、リアルです。まあ、そんな話は置いといてですね、まあ、今日、何でしたっけ、まあ、私の喉が調子が悪いということでですね。
うん。
ま
あ、喉すごい音悪いよ。
はい。喉の調子が悪いということなんで、音悪い。ちょっと一遍、じゃあ繋ぎ直してみますか？
あ、でも、僕の iPhone のせいかもしれないし。
一遍保留にしてみますね。
はい。
保留にして、通話を再開。どうでしょう？
変わんないや。
変わんないですか？
うん。
まあそんなこんなでですね、まあ喉の調子が悪いっていう声をね、あの、よく使ってるのに大丈夫かって、その、あの、心配してくれてる方がいらっしゃいまして。
うん。
で、まあ、ただ、私、先々週にですね。
うん。
先々週の日曜日に、その、まあ、ある本番がございまして、この話でアリスさんしましたっけ？
うん、うん。
はい。先々週の日曜日に、ある本番、歌の本番がございまして、あるライブの、う
ん、なんか音が途切れて聞こえない。
ちょっと待ってくださいね。ほんだら BGM もちょい下げましょうか。BGM も下げたんで、これで大丈夫かな？もしもし？聞こえますか？
はい、聞こえますよ。
大丈夫そうですね。いや、あの、ある本番がございまして、
うん、
あるイベントがございまして、その分の、そのライブのですね、
うん、
まあ、バックコーラスというか、
うん、
あの、いわゆる、何でしたっけ、サプライズ要因？
うん、うん。
はい、フラッシュモブみたいな感じの、役割として出演してたんです。
うん。
何でしたっけ？エンディングで、その、突然こう客席一角がコーラス隊になって歌い出すみたいなね。
うん、うん、
うん。その、あの、出演してたライブっていうのがですね、あの、うん、アリスさんはご存知ないかもしれませんが、
うん、あの、
FM 大阪がやってるその、SDD ってやつです。うん、はい、SDD ライブ。
SKD じゃなくて。
SKE じゃなくて SDD ですね。SDD ライブ2017っていうのにですね、出演してたわけでございます。はい。
いいな。
まあ、これちょっとその、大きな、写真ね、すごいわかりづらいんで、この辺はね、アリスさんにも一応画面共有しとこうかな。通話。画面共有。チョイサー。はい。まあ、あの、SDD っていうのがもう飲酒運転撲滅企画のライブっていう感じではあるんですが。
うん。
はい。あの、その時出演してたアーティストの中にですね。
うん。
なんとそのチャゲさんがいたんです。
お
ぉ。チャゲ&アスカのチャゲさんがいたんです。
すごいね。
はい。でですね、ヤフーニュースにも載ってました。
すごいね。
はい。チャゲさんがですね、出演してですね、
うん。
アスカさんは当然いないわけじゃないですか。
はい。
はい。で、なんか、まあ、お一人でこう参加されたっていうことでですね。
うん。
何でしたっけ。スターダストレビューの、方とですね、うん、やーやーやーをこう、歌うというね。そっちの方が逆にサプライズだったのではないかというね。あったんですけどね。まあ、何でしたっけ。その、スターダストレビューのその根本さんって方と、その、やーやーやーを一緒に歌った感じなんですが、まあその、やーやーやーの時のその衣装をね、持ってきた感じでですね。
うん。
あの、黒コートですね。はい。そんなことをやってたりはしてました。
おー。
まあ、結構そのいろいろなアーティストさんが出演してまして、
うん。
まあ、あの TRF とかですね、
うん。
渡辺美里さんとかですね、まあ、最近話題になってる AAA とか、 あと NMB とかミンミーとかイエイリレオさんとかダイス。
全然わかんない。
あ、マジですか。まあ最近のアーティストはなかなかね、
うん、なんかもうすでに呪文ですよ。
てかその思ったんが、うん、正直そのイエイリレオさんがすごい可愛かったです。曲聴いたらまあわかるんじゃないですかね、うん、ということでそういうそのライブにですね、そのバックコーラスということで出てたんですけど、うん、このね、うん、あの総写真のね、このね、この D の D の文字の後ろに隠れてるんですよ俺の。
え？
D の後ろの文字の後ろに隠れちゃってるんですよ。
おお。
ど真ん中の後ろにおるのに俺みたいな。
残念ですね。
残念です。
この D の字がなければ見えたんですね。
まあまあまあ、なんかでかい写真があるらしいので、それで見える、うん、見れるっぽいっすけどね。
ほうほうほう。ていうか、まあ、ううどっかなんかツイッターとかブログとかなんか上げてないの？
どうなんすかね。うん。で、まあその、ニュース、何でしたっけ？よいしょ、こらしょ。ニュースになってた時はこんな感じのね、写真が載ってたりとかはしてました、
うん、はい、赤いギター
これですね、その渡辺美里さんに根本さん、これスターダストレビューの方で、であとチャゲさんですね、この3人が歌うっていう、結構ご、うん、結構ね、うん、
すごいじゃないですか。
いやまあ楽しかったです。
はい、いいなぁ、
楽しかったです。
ただまあ、行ってみたいな。
何でしたっけ？当然客席に紛れておかないといけないので、その、うん、あれなんですよ。知らないアーティストとかにも盛り上がらないといけないんで、
うん、
結構そっちがしんどかったですね。
あ
ー。だから朝一でそのリハーサルを行ってですね、テクニカルリハーサルとかそういうのを行って、で、何でしたっけ？一旦解散するんですよ、
うん、
でその時に一般入場者と同じチケットを渡されて、
うん、
一般入場者と一緒に一般で入っていくんです、
うん、
でその指定の客、まあ、あの指定席ですからね、で指定の席について、
うん、
で最後まあみんな出てきたアーティスト全員で歌うっていうシーンがございまして、
うん、
その時にですね、その私らが座ってる客席が、客席に、白い幕がかかってですね。
うん、
そこが、その、プロジェクターの幕になって、こう、映像が映し出されるんですよ、そこに。
うん、
で、その幕の下で、必死に早着替えをするというね。
もう、水面下の白鳥は。
そうそうそう。で、その幕が晴れたら、言ったら、客席だった一部が、すべてコーラス隊になってるっていう。そんな、その、フラッシュモブ的なね、イベントがございました。はい。そういうのに参加はしてたりはしてましたけどね。いや、楽しかったです。あれなんですよね、その完全な裏方じゃないんでね、本当に、その、まあ、席、後ろ側ではございますが、ライブ自体をフルで楽しむことができましたんで、
うん。
まあ、随分と、ね、得した感じの、イメージではございます。あれではございましたが、失礼。すいません、ちょっと喉飴もう一個舐めます。
はい、大丈夫ですか？
大丈夫じゃないです。
なんかすごい状態ですよ。
はい。
っていうか、僕もインフルの時はものすごかったです。
インフルエンザではないですね。熱も出てないんで。
うん。
鼻水と、咳、これひょっとしたら花粉症かなとかって思ったりもしてるんですけどね。
ああ、そうかも。今日ね。
はい。
仕事中に鼻水がね、はい、ああ、なんか鼻水出そうってなって。
は
あ、
は
あ
はは
あ。なんでだろう、なんでだろうって思ってたんですよ。
はいはいはい。
それでなんですね。
そういえばですね、何でしたっけ。風邪で思い出しましたが、
はい、
最近ある本、コミック、漫画本ですね。
はい。
ある漫画本を、こう、面白いって紹介されて、こう、衝動買いしてしまったんですが、
はい。
はい、働く細胞っていう漫画があるんです。
うわ、なんか、なんという、なんだろう、人体的な。
働く細胞。
はい。
そう、どんなものかで言いますとですね、
うん。
人体の中でこう、活躍している細胞をですね、
うん。
体内にある、その中にあるその細胞を、
まさか擬人化した作品です。細胞の擬人化？
はい、細胞擬人化の作品です。
ああ、なんか、やっちゃいけないような分野な気がする。
それがですね、すごく面白いんです。すごくよくできてるんです。そして、もうすごいためになるんです。
なるほどね。機能的な説明もついて。
きっちりついてます。
例えば面白いのはどんなことですか？
そうですね、何でしたっけ？花粉症になった時に、体の中の細胞は一体どのようなことが起こってるかとかですね。
うん。
はい。だから何でしたっけ？なんか、体の中の表現方法としてですね、くしゃみとかあるじゃないですか。人間がくしゃみするじゃない、人間がくしゃみするじゃないですか。
うん。
それがですね、花粉症とはまだ別の話なんですけど、ウイルスを、体外に追い出すためにですね、ウイルスを、ロケット、ミサイルにくくりつけて、くしゃみとして外に発射するっていう表現が使われてるんですよ。
うん、
でもその花粉症の時とかはですね、そのミサイルが乱射されるみたいなね。はい。あと何でしたっけ、細胞同士の連携が取れてないみたいなね。そんなのが、うまく表現されてまして。興味のある方は、何でしたっけ、ニコニコ星画でですね、第1話が丸々試し読みできますんで、
うんうん、
興味のある方は見ていただければいいのではないでしょうか。私は、働く細胞ですね、電子書籍版を一気にガサッと買ってしまいました。はい。と、一応 URL 載っけときますね。ここで1話丸々、丸読みすることはできます。
働く細胞。
第1話は、肺血球菌、肺炎球菌か。
肺炎球菌。
敵さんはですね。はい、
うんうん。
ですです。
どのびちあれですよ。
はい。
ブドウ球菌がみんな変形したもんですよ。
で、何でしたっけ？白血球とかそういう細胞たちが作られる時のこの選別する手順とかですね。
うん。
そういったのが、語られてたりはしてます。
うん、ほう。
そんなこんなで、結構バトルモンだったり、グロかったりする部分もあったりしますから。
うん。
だいぶ濃い漫画でございます。はい、そんなわけでですね。あと何を喋ろうとしてたっけ？忘れた。例えばヘッドラインの方で Windows Vista がサポート終わっちゃいますよっていうことでですね。
うん。
もう Vista 終わっちゃうんですよ、Vista。
うん？
Windows Vista のサポートが終わってしまうんです。
終わっちゃうんだね。みんな終わっちゃうんだね。
いやー、Windows 10は2025年までいけるらしいですけどね。
そうやってみんな大人になっていくんだよ。
大人の階段登る。君はまだシャンデリアさ。
シャンデリア。
アリスさん、シャンデリアって10回言って。
ん？
シャンデリアって10回言って。
サンガリア。
サンガリア。いや、違います。
じゃあ、サイゼリア。
サイゼリア、はい。
違った？
サイゼリアって安いですよね。
シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア。
毒リンゴを食べさされて眠ってしまったお姫様の名前は？
白雪姫。
おうさすがに引っかからないですね。
いや、そうですよ。来ると分かって引っかかる人がどこにいるの？
あ、マジでか。ほんだら、まあでもその何でしたっけ、サイゼリアでしたっけ。
うん、好きだよサイゼリア。
ワイン安いですよね。
ワイン？
ワイン安いんですよ、
サイゼリアのワインが。
はい。
美味しいの？
普通です。
今、ヨーグルト吹きそうになったじゃないか。
え？
だって、美味しいのかと思ってさ、ね、はい、安い安いって言って、その後普通ですって普通に言われちゃったらさ。
いや、でもね、安いんですよ。
うん。安いけど、普通なのね。
はい、グラスワイン100円です。
グラスワインが安いね。
250ml のデカンタ頼んでも190円です。
安いね。なんでそんな安いの？
1.5 リッターのマグナムサイズで1060円です。
なんでそんな安いの？
はい。っていうのはですね、日本のレストランでは、料理に比べてワインの価格が高い。
うん。
で、ヨーロッパのようなリーズナブルさで、ワインを飲みながら食事をする文化を根付かせたい。ということでですね、うんうん、サイゼリアは長年ワインに力を入れてきてるらしいです。まあ、この100円のワインなんですが、これ自社でですね、イタリアから直輸入してまして、
うん、
まあ、100円なのにこうね、品質はそこそこ、まあ、価格以上に美味しさがあるらしいんですが、まあ、ぶっちゃけ。
いや、そのうち100円ショップにワインが並ぶ日も近いの？
ぶっちゃけでも、その時期によるらしいです。はい。直輸入、まあ、グラスワインで頼むとそれしか出てこないんで、ワインの銘柄とかその辺は選べないんですが、まあ、時期によって普通にね。
うん。
うん。まあ、もともとはそのドライコンテナで輸入してたらしいんですけど、まあ、味の劣化が結構、うん、ほら、温度によって味変わるじゃないですか、ワインって。
うんうん、
だからまあ温度が一定のそのリーファコンテナでの輸送を切り替えたらしいです。まあですんでね、意外と、うん、その100円、そう、ワインがたらふく飲めます
、はい。ワイン好きですか？
え、普通です。
なんだよもう。そこは美味しいから好きって言わなきゃ。
そうですね。赤ワインより白ワイン派です。
そう。
でも白ワインよりシャンパン派です。
突き詰めると一番好きなお酒は何ですか？
今。俺、正直その、その時ハマってる時によってお金の、じゃあお酒の種類が変わる。
ああ、なるほど。今ね、今
、うん、今は、私、ウォッカです。
ウォ
ッカベースのカクテルです。
僕は、
はい。
僕は一番好きなのは本当にレミマルタン一筋だったんだけど、
はははは
うん。美味しかったなぁ、当時は。今飲めないもんな
ぁ。で、何でしたっけ？ただ、あれですね、例えばその汗をかいた後とかは、
うん、
汗をかいたりイベントごとが行われた後とかの一杯目はやっぱりビールですね。
ああ、なるほどね。
はい。
その辺はビールは根強いね。
根強いですね。
仕事の後の一杯とかさ。
でもね、ビールってね、 そのあれ、味が美味しいわけじゃないと思います。
うん。
味は正直、どうなんだろう。
ビールはね、
はい。
喉越しと、ね、その冷たさと、喉越しと、
はい、
その飲み終わった後鼻に抜ける、そのちょっと苦味の効いた、なんだろう、匂いというか。
だから、その私のそのビールの美味しさっていうのはですね、
うん。
あの、暑い時に飲む麦茶の美味しさに通ずるものがあると思うんです。
まあそんなもんだろうね。
うん。なんで、麦茶ってさ、
うん。
あの、ジュースみたいにこう、なんか味が美味しい的な美味しさじゃないじゃないですか。
うん。
また違うじゃないですか。
でも、
はい。
味好きだよ。
まあまあまあまあまあ、それもわかるんですけどね。
今飲んでるけど、
はい。
麦茶の味も、いろんな会社ので違うから。
そうですね。
僕、キリンの麦茶が好きなんです。
だから、まあ、麦茶って表現もしましたが、まあ、その暑い時、走った後に飲む水みたいなもんですね、イメージとしては。うんうん、キンキンに冷えた水が美味しい、
ね、うん。
味なんかないのにね。だそれと近いものではないのかなってビールは思いますね。
そうだね。海外のこうドイツとか、もうそんな感じ？なんかこう、はい、働くおじさんがこうね、仕事の後の一杯とか、いや、働かなくてもドイツはあれか。なんか、街が水に浸かってる時なんか？
はい。
こう、洪水の中さ、
はい。
もう下半身水に浸かったまま外のこうなんか椅子に座ってさ、ビールですよ。で、船で移動してる人たちもなぜかビール持ってますよ。
そういえばその、何でしたっけ、台湾、うん、台湾じゃない、タイ料理の方は、タイの方はなんかビールに氷を入れて飲むらしいんですよ。タイの方はビールが温か、ぬるくてですね、あの、氷で冷やしながら飲むんですが、
うんうん。え、薄まる？
薄まりますよ、もちろん。でも何より最悪なのはですね、
うん、
あの、日本人がそのタイに行くって氷入りのビールを飲むと、
うん、
氷の、あの、水のせいでお腹を壊すらしいです。
いや
ですので、あの、日本人はビールはぬるいビールしか飲めないんですよ。
おぉ。
はい。冷えたビールは用意されてなくてですね、まあ、ぬるいビールは当然、うん、その、お腹を壊すことはないんですが、まずいです。う
ん、ああ、なるほどね。
はい。ですんでね、なかなかね、氷入りのビールね、どうなんですかね。ちなみに、スパークリングワインに氷入れて飲むのは邪道ですか？
え、なんで？
どう思います？
え、なんで？どの飲み物に氷入れたらいいと思うよ。
いや、そのワインに氷入れて飲むのはどうかと思うじゃないですか。赤ワインとか白ワインとかにね。
うん。
俺スパークリングワインとかシャンパンに氷入れるのはセーフだと思ってるんです。
うん、なるほど。
のはわかんないですけどね。まあそんなこんなで、サイゼリアのワイン、グラスワインはすごく、あれです。安いです。そしてですね、鼻も詰まって喉も痛いんですが、こういう時に効くアイテムってなんかないですか？鼻喉が調子悪い時におすすめの飲み物は？はい。
鼻喉？
あ、龍角散があるわ、これ。龍角散。
左右ですよ、左右。
ちょっと、龍角散を喉に掘り込みたいと思います。よっこいせ。
はい。持ってんの？
粉持ってますよ、粉。
龍角散なんて。
え？
なんで飲まないの？
何？なんて？
え、なんで飲まないの？
いや、もう、あの、持ってたんですけど、この存在を忘れてました。
なんで飲まなかったの？
今目につきました。
ご飯といえば、龍角散じゃないですか。
いきます。
龍角散って、甘いの？
うん。
なんか
変な味します。
まずいイメージ。
変な味します。
やっぱり変なんだ。
変な味します。苦いというかなんか変な味します。
うん。
別に俺は嫌いじゃないです。好きです。
うん。
うん、変な味します。ちなみに龍角散はですね、ベビーパウダーの代わりには使えませんので、皆さんお気をつけください。
使ったの？
この話昔したことあるじゃないですか。
そうだっけ？
白猫プロジェクトにどっぷりハマってた時にね、スマホの画面の滑りが悪くなった。
ああ、わかった、はい。うんうん。
で、粉つけたら滑り良くなるんではないかと思って、龍角散を親指につけてプレイしてみたら、確かにそのつけた直後はサラサラ滑るんですけど、しばらくするとですね、その、親指から出る汗を吸ってですね、ねっとりになってしまうんです。
気持ち悪ー。
多分あれなんでしょうね、その龍角散自体が粘膜を保護するために水分を吸ったらこうねっとりになってしまうっていう成分なんでしょうね。
そうですよね、当然そうですよね。
はい。
それがベビーパウダー状態だったらそれはもうごほごほ苦しいですよ。
でそれでスマホが大変なことになって水洗いしたっていうオチです。でその後はちゃんとベビーパウダーを買ってですね、ベビーパウダーを親指につけてプレイしてました、ました。
滑り良い。
はい。いやー、それで、うん。まあ、でもね、何でしたっけ、そんなスマホにベビーパウダーつけたら粉っぽくなってしまうなって方、そこのあなた、何でしたっけ、体、というか顔とかを拭いたりするような油取り紙あるじゃないですか。
うんうんうんうん。
あれで、そのスマホの画面をさっと一拭きするとですね、
あ、そうですね。
すごく滑りが良くなりますよ。
うん、うん、うん。油取れますからね。
油取り紙おすすめでございます。
うん。
はい。
僕もおすすめです。
そう、その某モンストやら某白猫やらをたっぷりハマってた時なんかもう油取り紙とかね、ベビーパウダーは欠かせませんでしたね。何しかその、表面サラサラ加工されているシートを貼った、そのサラサラがなくなるぐらいプレイしましたからね。はい。
サラサラがなくなるまで。
そう、サラサラ加工されてる、保護シールとか、保護シートあるじゃないですか。
うん。
スマホ用の。あれを貼ってはいたものの、うん、そのサラサラ感が全くなくなるぐらいまで、プレイしてました。でも、最終的に導入したのは、ベビーパウダーっていうね。はい。まあでも、ゲーミング用のスマホはやっぱり iPhone でしょうね。
うん。
ゲームは iPhone が強いです。
僕ね。
はい。
SE 買ったんですよ。
5SE ですか。6か。6SE ですか。
6SE? なんか、とにかく SE?
あー、ってことは、あれですね、その、5の後継機ですね。5のサイズの6ですよね。
あ、そうそうそうそう、はい、そんな感じの。
はい。
というのはですね、
はい。
LINE アットを使いたかったんです
よ。はははは。
そしたらちょっと脱獄したまんま、水風モードにちょっと入らなくなってしまいまして、
うん。
まあ、もう一回全部初期化して、
はい。
脱獄し直すところまで、白ロム入っ、ね、やって、
はい、
下駄履いて脱獄するところまでをやらなきゃダメなのかなーって思ってたんですけど、
はいはいはい、
その、ちょっといろいろデータが多すぎることと、
あー、なるほど。
で、ちょっと今初期化したらちょっと困るなーって思うのが結構あって、
はい。
で、移動もできないので、どうしようかなって思って、
まあ、新しいの買ったというわけですか。
年齢認証ができないんですよ、その。
そうですね。
うん。そして、で、僕は、ちょっと、バカなことをやってしまいまして、
はあ、
ワイヤレスゲートってドコモのを使ってるっていうか、ドコモなんですよ。
はい。
ドコモの機種じゃないとダメなんですよ。
はい。
で、しょうがないから、前のはソフトバンクのやつに白ロムで、ゲータ履かして、ドコモに見せて、こう、使ってたわけですよね。
そうですね。
うんうん、で、さらに脱獄したわけですけど、
はい、
で、今回は、ドコモを買ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
バカでしたよね。
え、なんでですか？
年、ラインのとこ行って、年齢認証しますって言って、
はい。
うん。で、LINE モバイルでしますか？ドコモでしますか？って聞かれたから、はい。ドコモでしますってやったんですよ。
はい。
ドコモのページに飛びましたよ。
はい。
ログインできません。
なんで？
僕が契約してるのはドコモではなくワイヤレスゲートだからです。
あ、まあ、そりゃそうだ。
というわけなんですよ。
はい。
つまり、ドコモの回線を持ってないと、
はい。
ダメだったんですよ。
ああ、ほんだら LINE なんたらって方ではできないんですかね。
そう思って、もうしょうがないので LINE モバイルを、
はい。
契約しました。
は
い、月額500円プラス、100いくらかな？うん。で、1ギガまでが高速なんとかが使えて、で、無料なのが LINE と、LINE 通話と、なんか、いろいろあるんですよ。その無料のコーナーというか。で、一応 LINE モバイルで繋ぐことが、多分できたと思ったら、
はい、
ちょっと時間も経過しすぎたので、もう一度、なんか利用コードを再発行してくださいって今度出たんですよ。うん、だけど iPhone でいくらやっても利用コードの更新っていうボタンがないんですよ。
はいはいはい。
もしかしてパソコンでやんなきゃダメなのかなと思うんだけど、
はい、
結局未だに年齢認証できてないんですよ。
ああ、なるほどね。
もう、ブワーってなってます、ブワーって。
なるほど、なるほど。まあ、年齢認証自体が、まあ、やるとしたらキャリア契約を一瞬だけ行う方法とかですね。そういうのはあるみたいですけどね。うん、はい、まあ、そんなこんなで、今日は、レイブンナイトプチということでですね、この辺で、止めもない、
はい。
話。合ってる？
合ってるよ。
合ってます？はい、
合ってることにしようよ。
ということで、終了したいと思います。エンディング流しときましょう。エンディング。
はい。
エンディングどこだろう？エンディング。よいしょ。取り留めもない話ですね。俺なんて言ったっけ？とも留めもない話って言ったっけ？
取り留めもない話。
はい。というわけで本日最後まで聞いていただきありがとうございました。今日の放送はですね、一応レイブンナイトプチということでですね、第 451.5 回放送ということにしたいと思います。来週はですね、本放送ということでですね、今回、書いていただいた452回放送のプレートに関しましては、来週の放送に繰り越しということでですね、したいと思います。すいません。はい。中の人の喉の調子がこんな状態なのと、アリスさんが体調が芳しくないということでですね、今日はこの辺で。
全然何言ってるか聞こえない。
そうか。俺の喉の調子が悪いんだな。
いやいや、はい、そうではなく。
はい。
届いてこないようです。
喉の調子が悪いことにしておいてください。
はい。
はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。あ、ちなみに某カンコレ、私今回イベントでゲットできるカンプスは全員ゲットしました。やっほー、
おめでとうございます。
ただし、イベントでゲットできる新艦ですね、新しい船は全員でゲットしました。やっほーい。ただし、難易度はちょいと下げましたので、まあ、完全勝利というわけではなく、まあ、普通の A 勝利ぐらいいきますでしょうかね。
うんうん。
はい、というわけで、のと言った、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は本放送ちゃんとできればいいように体調回復しておきたいと思います。
はい、
はい、じゃあまたアリスさん、来週もよろしくね。この放送、
はい、よろしくお願いします。
お送りしましたのは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
職場がものすごくいろんな事件が発生して大変なアリスラフィムでした。
これ来週聞きたいな。
はい、
はい、またね。 See you next time.
おやすみなさい。